ワルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ、
ヤタベ、
寺門がお送りいたします。
はい、はい、よ、こんばんは。
こんばんは。5月も最後の週になっちゃいましたよ、は
い、もうアホみたいに暑い日が出てきて、
ね、この収録日は特に久しぶりにこう蒸してるよね、
まあ、30度超えたからね、大五も
だよ、ね、そう、めちゃめちゃ暑かった。
そうだよな、
めっちゃ暑い。
だって
さすがボンチ、
本当
15度の日があって、その次30度とはで、
うん、そうそう、三寒四温のところじゃないんだよね、
うん、
日替わりなんか、あの、
なんか
温帯熱帯日で変わり気候みたいなさ、うんうん、
さすがに体がもう50過ぎのおじさんたちには、うん、
いや、答えますよ
ね、
本当。
まあ皆さんもでしょうけれどもね、
う
ん、
まあ、もう家から出ないもん。まあ出なくていいなら出ないもん。
本当に建物の中の1階2階と4階5階でもう気温が違う
ね、うん、あ、うん、違うだろうね、
うん、本当に嫌になっちゃう、うん、でね、仕事で地下に潜るっていうか、地下に行くとこは地下施設、
はいはい、
めちゃくちゃ涼しいの。
ああ、
うん、
うん、
そういうところもあります、
うん、いいね、
はい、うん、あのね、普段非公開なんだけど、いつかロケ地ガイド、ロケ地ツアーでご案内したいなと思っている秘密の施設なので、もしそれが決まったら今年度中にやりたいなとは思っているので。
なんかやっぱ雰囲気あるんだね、
うん、
雰囲気がすごい、
もうね、うん、いろんな監督さんを魅了してます。
あ、旧県庁？
違う違う違う
違うの？
旧県庁なんて誰でも行けますから
だよね、
いつでも誰でも行けるんで、あの、今 TBS イグナイト、
ね、イグナイト、そう、毎回毎回ね、キビショットがね、はい、あそこで撮られてますね。
ね、あの、まあ、おいおいおいおいおいおいご案内します。
はい、はい、では今日は前半は、まあ、いつものようにお知らせごととか緊急報告して、曲挟みまして、後半今日はミュージックコーナーです。
はい、
5月は母の日があったから、テーマは母、
うん、
マザー、お母ちゃん、
はい、
マミー。うん、まあお母さんにちなんだ曲をセレクトしてお届けします、
はい、
お楽しみに。
い、
はい、では前半スタートします、ではね、この話題からいきたいと思います。カンヌ映画祭、
うん、はい、
こちらもう、ですね、先週になっちゃうのかな、結果は発表されているんですけど、うん、ちょっと今日の収録日ではちょっとどういう状況になってるかわからないんですけれども、それなのにちょっと話題をね、出したいと思うんですが、うん、
はい、
あの、ここ近年、
うん、
まあ、あのちょっと日本の映画の状況からの話をすると、まあ、あのね、あの洋画があまり見られないっていう話題と、
うん、
あとそのアカデミー賞絡みで、
うん、
大体1年間の前半はアカデミー賞関係作品がちょっとこう話題になる、
うんうんうん、
で、その後半から、まあね、まあ、この下半期かな、
うん、
あたりから今度はカンヌで賞を取った作品が話題になっていく、
うん、
なんていうのが日本のちょっとね、あの、うん、外国語映画の状況なんですね、
うんうん、
だから、まあ、日本映画も韓国で、あ、ごめんなさい、カンヌで、
はい、
発表された日本映画も話題になっていくっていうところもあって、
はい、
近年このカンヌの受賞の結果って結構この後の、
うん
うん、あの、まあ、映画賞含めて、うん、話題に上がる作品が多い、
はい、
うん、ですね、
うん、
で今年、カンヌ映画祭で話題になった作品としては、
うん、
まあ、日本映画で、ルノワールっていう作品、早川千恵監督、
はい、
前作はプラン75って、
はい、
あの倍賞さん、
うん、そうね、倍賞千恵子さんの、はい、まあ、ちょっと老いをテーマにした ね、うん、
作品ですね、
映画だった
の
ね、
はい、が、あ、まあ、話題になった監督なんですけども、うんうん、その新作ルノワールっていう作品が、カンヌに出品されて、話題になっていて、ちょっともう結果が出てるんで、うん、もう皆さんね、あの、 ご存知かと、
ま
あ、
ね、聞いてる方は分かってるけど、喋ってる私たちは
すいません、すいません、ちょっとしたタイムカプセルに閉じ込められてますということなんですけどね、はい、
で、まあ、それなのになんで話題出してるかというと、その主演女優の女の子なんですね、鈴木優衣さんっていう12歳の女優さんなんですけども、
はい、
うん、俳優さんなんですけど、まあ、劇中でも11歳の女の子として、出演してるんですね、
うん、
はい、で、まあ、オーディションで、まあ、監督はこの主演の子を選ぼうと思っていたんですけども、
はい、
もうこの鈴木優衣さんに出会って、もうこの子しかいないと、もう決めて、撮影に臨んだって言われるぐらい、まあ、 その、まあ、当時撮影時は11歳ですね、うん、小学生だったわけですけども、はい、もう注目された子なんです、うん、でこの子が実は、うん、この番組でも何回か話題に出しました、はい、あの笠間映像コンペティションでも賞を取っている高田恭介監督、うん、
はい、
はい、まあ、茨城出身の笠間高校出身の監督の、うんうんうん、触れるっていう作品、これは PFF で受賞してるんですけども、はい、今年あのシネポッドシアターでも、うん、1月にちょっと特別上映として1回だけ上映して監督にも来てもらって上映したんですけども、はい、この作品触れるの主演でもあったんです、うんうん、はい、なのでこの鈴木優衣さんは触れるの次にこのルノアール、うん、はい、でこの2作目映画出演2作目でカンヌ、うん、そして主演女優に届くかみたいな話になってるっていうね、
すごいよ、ね、すごい、まあ、小学生の時からまあ、女優業を始めて、うん、今も中学生、小学生、中学生になったのかな、
中学生になったのかな、
うん、はい、ぐらいの年だよね、うん、
でこの触れるの時も、うん、いやすごかったんですけど、
うんうん、
まあ、高田くんの演出もあるんですが、うんうん、まあ、高田くんの演出は あまりこうセリフを決めないで、うんうん、まあ、その場で、うん、即興的に、その子の、まあ、言葉を、生かして演出していく、うん、そういう監督なんですけど、うん、それに見事に応えて、うん、そしてその、まあ、あまりセリフがないシーンでも、
はい、
表情眼差しそれで全て表現しちゃうような、うんうんうん、まあ、素晴らしい子だったんです、うん、はい、でそれがこの今回、まあ、ルノワール、まあ、ルノワールちょっと日本公開まだ先なので、はい、まあ、僕も見てませんけども、うん、もうそれがもうすごい注目されてるんですね、
うんうん、はい、でまあその本当にカンヌでどうだったのか
は、うん、気になるとこですけど、
上映されて7分ぐらいのスタンディングオベーションがあったっていうのはニュースで流れてきてるんだよね。
そうですね、
だからあの受賞発表っていうのがまだないので、うん、僕らがこの収録時点では、
うん、
だけどそのニュースが流れてきて、おお、すごい手応えがあったんだろうなとは思って、うん、でリリー・フランキーさんと石田ひかりさんが、はい、あのお父さんとお母さん役なんで、この2人と監督とこのゆいさんが、館に行ってるから、そのインタビューとかでもすごい手応えを感じたとか、うん、なんかこう言いたいことが伝わってる感じがしたとか、うん、そういうコメントも出てきてて、 ね、なんか幸先はいいんだよね、うん、だけどカンヌっていつも受賞前のこの評判の良さみたいのは、うん、だいたいメディアはいつも流すんで、
うんうんうん、そうですね、
そうイコール受賞につながるというわけではないんだけどね、うんうんうん、ただ実際に観客のその評判というのは非常に良かったのは間違いなくて、うんうん、もう期待が高まるなというところですよね、
うんうん、あのこの、まずフレルですね、高田恭介監督のフレルは、はい、あの予告編でしたら、まあ、今でもね、まあ、YouTube 等で見れるんで、うんうん、ぜひちょっとフレル予告編見てもらいたいんですけど、
はい
はい、でそして高田恭介監督の名前も知ってもらいたいなと思いまして、うんうん、でね、おそらくまあこの鈴木優衣さんは、まあ、でカンヌで賞を取る取らないかかわらず、うん、まあ、今後日本公開の時にも注目浴びる子だと思うので、うん、でその時にね合わせて高田くんの名前とかね出てきたら嬉しいなって、うん、で笠間の名前とかもね、あの ロケ地はフレルのロケ地は笠間ですからね、完全にね、
はい、
はい、ね、
いや、うん、今その鈴木優衣さんが所属してる事務所がドンギュー
そうなんです
なんだよね、
そう、もうこれ、まあ、これは、うん、まあ、あのフレルの撮影の後だったらしいんですけど、
う
ん、
契約者はね、
はいはい、うん、まあ、だからここは、まあ、そのルノワールとかにつながる事務所の流れだったのかもしれないんですけどね、現在ドンギュークラブに所属してるんですよ、
そう、まあ、うん、芸能詳しい人ならすぐピンとくるでしょうけど、うん、まあ、この芸能プロダクションって言っていいのかな、
うんうん、
小田切譲さんとかね、うん、小林念次さんとか、うん、で、あ、今話題沸騰の河合由美さん、
うんうんうん、
が所属している事務所でもあるんだけど、うん、まあ、なんと入江優監督も、
うん、
岩松亮さんとかもいるしね、うんうんうん、だからまだまだ開花する可能性はあるよね、
うん、そうなんですよ、本当にこれから、
うん
うん、だから注目の俳優さんです、うん、
ハッピーエンドの日高くんもね、
うん、あ、そうですね、
橋
本一郎さんもなんですよ、
うん、
私仲良くしてもらってる役者さん
で、
はい、超有名俳優さんの息子さんです、
はい、あの時ご一緒しました、
うん、あ、天心の時ね、
天心の時、
うん、そうそうそうそう、
はいはいはい、
そうです、
ね、
橋本一郎さん、
まあ、ご一緒しててたまたま僕がエキストラでその場に行くだけなんだ
けど、ね、
三井さんもそうだね、
そ、
うんうん、
あそうですね、はいはいはい、まあ、そういったところに所属してね、まあ、これからますます活躍する俳優さんかなと、鈴木優衣さんですね、
はい、
はい、あのこのルノワール共演が先ほどの川井美さんとか中島歩さんとか、うん、もうなんかもう毎度おなじみの面々が、うん、まあ、脇を固めてるっていう作品でもあって、はいはいはい、まあ、とにかく日本公開6月
20日
って書いてあるね、はいはい、ですね、うん、なのでまあその界隈でもう本当に話題になると思いますんでね、
あのフジテレビのアナウンサーは同姓同名ですけどちょっと違いますからね、
あ、うん、あのそうなんだ、
はい、鈴木優さんっているんですよ、アナウンサーが、ああ、
はい、
なんか岡田将生さんと付き合ってたか付き合ってないかなっていうね、
そうなんだ、
話も流れてきたりなんかしてましたけど、
ま、その辺の話はちょっと今なかなか厳しいからやめて、はいはい
はい
はい、
はい、ということで、まあ、あのでぜひちょっといい結果にが出ててまたちょっと次の収録あたりにこの話題もう一回出せたらいいかな、
そしたらさ題名だけでも他の日本作品ちらっとお伝えしておきましょうか、
カンヌのね、
カンヌの、ある視点部門では石川慶監督が、うん、和尾石黒のデビュー作を、うん、あの映画化した、うん、遠い山並みの光というのがね、うん、上映されてます、これもなんかすごいスタンディングオベーション、うん、でなんか記事によって何分っていうか誰か測ってんかいって思うんだよね、あれ、うん、
だよね、多分もういつからか測るようになったんだろうね、
それからミッドナイトスクリーニングという、コーナーっていうかあの特集上映 のところでは川村元気監督の8番出口、
うん、あ、そうそうそうそう、
主演がニノッチですね、二宮和也さん、うん、はい、まあ、ホラーの
和成さんね、
和成さん、はい、うん、であのホラーの進化系ということでね言われてそうです、うん、あと監督 週刊これあのカンヌから独立部門なんですけどカンヌと一緒に開かれる、うん、まあ、別な、特集上映というふうに考えてもらっていいと思うんですが、ここでは、まあ、李監督のですね、国宝、
うん
うんうん、それから、この段塚結賀さんっていうんですかね、これなかなか珍しい名前ですけども、うん、はい、三原世代というですね初監督作品なのに、ナミビアの、山中監督よりもさらにもっと若い、最年少記録を更新してのノミネートというか上映ということになってますね、あとは、深田浩二監督の恋愛裁判という映画も上映されますし、あとはですね押井守監督の天使の卵が 4K 修復版で蘇って、うん、上映されると、それから成瀬美京監督の浮雲、これも上映されると、それから学生映画部門の、シネフォンダシオンっていう特集上映の中では田中美希監督のジンジャーボーイ、
うん、
それから批評家週刊では、まあ、フランス映画ということになってるんですけど誠佐藤という名義で日本出身フランス在住の短編映画で、これねデインダンデライオンオデッセイって読むのかな、
うんうん、
はい、のがクロージング作品に選ばれるということでね、約10本かな、
うん、
日本映画あるいは日本の出身監督さんたちが、うん、アカンヌで大暴れしてるというか、うんうん、大活躍してるというか、
うんうん、
これね実はね韓国映画が最近カンヌに全然ノミネートされ
ない、そうなんだ、一時席巻してたじゃんって、それこそってい
わゆるあのパラサイト以降、うん、ちょっとと韓国作品元気ない、
へ
そのことについて韓国映画界はちょっとショックを受けていて、うん、やばいぞっていう記事がこの間あったのを、
うん、
読んだんですけど、その代わりといってはなんですが、うん、日本映画がもう大活躍していると、
うん、
特にこの若手が伸びてきてるっていうのがすごいですよ ね、
そんな感じするね、うん、
うん、まあ、そういうことなんで、まあ、僕のちょっとインド映画ファンの周りの沼の人たちはね、うん、日本映画一切見ないって人とかいるんで、
うん、
まあちょっとねあの国別であまり、ね、先入観を持たずに、まあね、いろんな映画見てほしいなと思います ね、
うん、
はい、
うん、まあ、あの本当オールド映画ファンとしてはそこで成瀬浮雲も日本映画の屈指の傑作がかかってるっていうのはちょっと嬉しいな、
うんうんうん、去年はね黒沢
そうですね、
あの明監督の、
はい、
8月のラプソディのビジュアルがそのまま、ね、うん、ね、カンヌ の、あの、うん、メインビジュアルになってたっていうこともあって、うんうんうん、あの本当に僕思うにアメリカよりもやっぱヨーロッパの人たちの方が日本の文化や映画、うん、文学、うん、こういうものを本当にあのきちんと評価してくださるなと思いますね。
そうですね、まあ、もう本当に、ね、開国してからの浮世絵が流れてったり焼き物が流れてったりっていうところも含めてなんかそういうのも、うんうんうん、
まあ、放送誌だったからね、単なるね、
まあ、まあ元はね、
そうそうそうそう、
元はね
なんだこのゴスゴシのビジュアルすげえなと思ってみんな大事にしてくれたってい
う、まあ、ゴッホにまで影響を与えてたっていうのは、ね、うん、そうですね、まあ、まあそういうところからやっぱり少し、うん、やっぱ日本のオリエンタルが楽し面白く感じてくれるんだろうね、
うん、
なんてね、
はい、はい、ということで、まあね、結果がちゃんとあの情報を仕入れてからまた改めて、はい、お話ししたいと思います。
その頃にはもうみんなの話題からなくなってるという、ね、
きっとそうですね
この時間差をお楽しみください
はい、ではじゃあ前半もう一つ話題、天谷座レポートをタボスさんから。
はい、ですね、うん、まあ、実は天谷座、まあ、本当に5月も結構いろんな、うん、なんていうんですか、あのゲストの、うん、皆さんがお越しいただいて、うん、本当に賑やかな、まあ、上映が行われていたんですけども、5月17日ですね、そしてアイヌという映画の大宮浩一監督が舞台挨拶にいらっしゃってました。はい、今回こちらの方は僕ちょっと顔を出せなかったんですけども、うん、同じ日のその午後、うん、生き物の記録という映画で、はいはい、主演の永瀬正俊さん、水本かな子さん、うん、そして井上純一監督が舞台挨拶にいらっしゃる、
うん、
でね、僕あの勘違いしたんですけど、2回上映をして、うん、2回目は僕上映前の挨拶だと思ったの、
うんうんうん、
さあ2回目もちゃんと上映後だったの。
じゃあ永瀬さんたち待ってたってこと？
ずっと待っててくれたの。
へ、
すごいよね。
ちょっと待ってる間は大内くんが話してたのかな、
多分
単純に休んでたのかな、
う
ん、どうなんだろう。
控え室で使われる天谷座の駐車場にあるの古いバス、
はいはいはい、
あそこで多分待ち合わせというか待機してたんだと思われるんですが、ちょっと雨が降ってましてね、
うんうん
うん、で1回目の挨拶が終わったところ出てくるところ僕はお見かけして、うん、で井上監督なんかが田口さんこの後行く見るんでしょうなって言われて、あ、はいとかって言って、あれ上映前挨拶違う、上映後だよって相当そこで僕気づくっていうね
監督の指示で
そえそうなのとかで、私ちょっと知り合いを車に連れてきちゃったもんですから、うん、一旦帰って、
うん、
その後の食事会に合流させていただくということになったんですけど、うん、でね、これどこまで言っていいか分かんないんだけど、いつも舞台挨拶って、
うん、まあそうね、ネタバレよりもさらに一歩奥に
そうなんです、
踏み込むからね、
はい、で実はですね、これエピソードとしてはなかなか聞けない、うん、永瀬正俊さんの元奥様、
おっと、
ね、どなたか皆さんピンとくる方は来ると思いますけど、
それは来るでしょう、
はい、その方とのエピソードをお披露目していただきました、
うん、それは食事会の時にってこと？
いや、あのトークの時に。
あ、じゃあお客さんは知ってるってことね。
知ってる、うん、こう話していい方はちょっと分からないんだけども、うん、まあ、あのね、要は、うんうん、ちょっと夫婦のこう暮らしの一端をね垣間見られるようなね、あのちょっとこう和やかなエピソードだったんですよ。いや
ー、まあ、お客さんはラッキーだね。
ラッキーでしたね、うん
うん、それはね、
うん、
毎日母さんみたいな感じだったの。
あ
れ離婚してから夫婦共演だったん
ですね。そうですね。
そうですね。はい。まあなので、なんかでもね、トークでもね、いや、あの私一応ちょっと結婚した時期がありましてとかね、実際名前言わないんですよ。
何言ってんだよ。もうあんだけかっこいい夫婦はなかったよ。
そう。でね、まあ、あのある時のエピソードをね、お話してくれたんですけど、なんかちょっと夫婦の中を垣間見られるような本当に和やかでいいエピソードでした。あの機会があればあのオンフラインの時にね、あの会っていただければ私お話しします一応オンラインでは言ってもいいと思うんだけど控えておきましょうかね、はい、
でもその時聞いてたお客さんは2回とも喋ったのかな、どうなんでしょうね。
あ、2回連続で見た人いますね。で、うん、その1回目と2回目の内容は全然違ったみたいです。
そうなんだ。じゃあ2回目に聞いた人しかその話はもしかしたら聞いてないかもしれない。
で、基本的に舞台挨拶っていうかもう Q&A オンリーでやったので、うんうんうん、もういきなりはい質問ってやったんですよ、
うんうん、
そしてやっぱりみんな温まってないから、
そうだよね、
なかなか出ないじゃないですか。
そうね、
したらさ、井上監督がさ、あ、じゃあその奥にいる、あ、じゃあ目をそらしたねとかつって、僕、名指してきちゃって。
いや、そりゃ、まあ、まず知ってる人からいじるっていうのはね、
まあ、そうなんですけど、そうそうそう。で、まあ、そこから話が始まって、で、そこでお話をしてる間に、次の方の質問が、
うん、そうね、
生まれてきたという感じで、うん、ただね、こう、様子とか雰囲気を見計らって、永瀬さんって、
うん、
あ、ちょっと質問が途絶えそうだなと思ったら自分でこう喋り始めるんですよ。すごい気遣いをされる方だってことが分かって、
うんうんうん、
で過去に例えば小田切丈さんとかは良、うんうん、くも悪くも全くそういう配慮をしない方だったのね、
うんうんうん、
その代わり彼は沈黙してる間も喋る時もゆっ くりで、うん、なんかこうその時の雰囲気とかリズムとかそういう流れとかを無視して自分のペースで話すんですけど、うんうん、もう完全に場とこのその雰囲気を、ね、完全に持ってっちゃうんですよ
小田切丈さん
は、ね、小田切丈さんは、ね、うんうん、でもなんかみんなシーンって水を打ったようになっても、うん、じーっとその話に傾ける耳を傾けるって感じだった、うんうんうん、そういうあの雰囲気を持ってる方だったんですけど、うんうん、永瀬さんは本当気配りの方、うん、うん、あの冗談も言ったり、うん、こう話が途絶えてきたら自分からこういうエピソードを振ったりとか、うんうん、水本加奈子さんに話を振ったりとか、うんうんうん、本当にねあのエンターテインメントっていうか、うん、観客を楽しませるサービス精神たっぷりの素敵な俳優さんでした。
子役というかね、もう子供の時からやってる、うん、や大人に揉まれてきた中で、うん、一時はもう本当に時代の最先端で、うん、ちょっと人を寄せつけない雰囲気まであったけど、うん、でも実はそうじゃ なくて、
あの、うん、多分ねスタッフさん受けするその人柄っていうのはあるんだと思いますね、うんうん、
気がついちゃうからこそあまりこう大ピラにとか大勢の前ではうまく出せなかったことが天矢座ぐらいのキャパシティだとやりやすかったのかもしれないね。
そうですね、うん、はい、でまあ、最後に一つだけちょっとエピソードをご紹介して終わりますけども、はい、相米慎二監督とのエピソードをお披露目してくださったんです。うわ、これもね、うん、いや聞けてよかった、うんうん、あ、本当にやっぱり永瀬さんは相米監督を尊敬してるんですね、
う
ん
う
ん、
そう
なんです
ね、まあ、そうだろうね、うん、ただの子供の役者だった人をやっぱり映画というものに導いてくれたっていうところは映画ファンとしても感じるものね、うんうんうん、
あるインタビューで永瀬さんが言ったのを思い出したんですけど、うん、ずっと僕は相米監督に認めてもらいたくて俳優を続けてきた、うん、
なるほど、ね、
でも永遠に叶わなくなってしまって だから僕は永遠に続けるしかないんだみたいなこと言ってるんですよ、ね、いやでね、そのエピソードもこう、まあ、どこまで話していいかわからないんですけど、結局ねある映画のあのシーンについてどうだったみたいなことを言われたときに、うん、その自分はこう思ったっていうことを言って、そうなんだ、実はなあのカメラのあのワーク、あのその登場人物のあの視点でどうのこうのってこう説明してくれたことがあったそうなんですよ、うんうんうん、でその時にくそーかなーねーって思ったそうです、うんうんう
ん、なあそうだろうね、
トーク時間何分ぐらいだったんですか。
30分ぐらいですけど、本当に中身の濃い ねだから1回目どんな話したかちょっとね、1回目参加した人にちょっとあの機会があったらね伺おうと思ってるんですけども、まあ、2回目は2回目で独自のそういうお話ができて、で映画の作品のことについてもちろん触れていったんですけども、うんうん、映画見てないとなかなか分かんない話だから、うんうん、まあ、その、ね、元奥様の話と相米慎二監督さんの話を、うんうん、実は何を話したかっていうのをちょっと伏せつつ、
なんでその嫌らしい、
いやだからやっぱ天矢座のイベント行かなくちゃって話ですよ、
う
ん、
はい、そういうとまたチケット取れなくなっちゃう、
まあ、そんなわけで、まあね、あの楽しい時間でした、
う
ん、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、前半この辺までかな、
はい、
はい、では曲に行きたいと思います。現在公開中の映画からですけども、金子差し入れ店で、これは、
はい、見たいと思ってる、それ、
うん、スーパーエイトの丸山くんが主役かな、はい、なんですけども、そうですね、現在公開中、そろそろあれかな、終わり方向かな、うん、あ、ま、もうちょっとやってると思います、はい、はい、ごめんなさい、はい、から1曲いきます、スーパービーバーで眼差し。